徹夜の部屋。この配信はロマンとソロ版の企画や鈴木哲也が気になる経営者をお招きし、夢や情熱をたっぷりお聞きする番組です。
はい、哲也の部屋第3回です。今日もですね、先週に引き続いて佐藤恵美さんをお迎えしてお話を伺っていきます。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週までのお話で、やっぱりこう、意識高い人たちみたいなのが、やっぱりいいなっていうような風潮で、それに振り回されて、まあ、ご本人からすると、背伸びがちでこう、来ちゃうっていう人たちが多い。それで、疲弊してしまって、本当の幸せ何なのみたいなことが、特に、ワークライフバランスみたいなことを崩してまでっていうところまで来ちゃって、でどうなのっていう人たちが多いっていうようなお話がありましたけれども、そこをやっぱりなんかこう、あ、私ちょっと違うわって思ったなんかこうきっかけみたいなのはあったんですかね。
はい、ありがとうございます。そうですね、私基本的には自由に気ままに生きたい人間なんですけど、もともと空手部で体育会で、その後こうゼネコン系の会社で鍛えられたからなのか元からなのか、なんかスイッチが入るとやりすぎてしまうところがあるんですね。なので副業の時も会社から帰ってきてパソコンの前でメルマガ運営ながらこう書いて、そのまま朝みたいなことだったりとか、起業してからも売り上げ上げなきゃ上げなきゃって言って、夫が帰ってきても、そっちのけでリビングがもう資料だらけで、私頑張ってるんだから、オーラを出してしまったりとか、まあ、つい最近もちょっと新しいチャレンジに、まあ、ハマってというか、まあ、すごくパワーを入れて、朝から晩までズーム、し放題で、移住先に、でも一人で耳にイヤホン突っ込んでるみたいな、そんなことがこうたびたびありまして、はい、まあ、そのたんびにですね、そういったまあ夫の助言とか、もう本当に何が大事なのかしっかり考えてみろっていうところで、なんか本気でこうぶつかってきてくれたというか、まあまあ綺麗に言えばそうですよ。本当はもう、なんか、わーってすごい葛藤がお互いあったんですけど、そんなところ、まあ、家族のおかげで目が覚めたことが何度もあったっていうところですかね。
まだ、その、渦中にいて、その、はい、それこそ、盲目的にですね、その、うんうん、わさわさして、意識高くて、かっこつけて見えっ張りが善みたいな、そういう価値観に、こう、一色になってる人たちにですね、どういうふうな、こう、手を差し伸べたいですか？どういうアドバイスをされたいですかね？
はい。まあ、まさに、ちょっと前の私っていうところなので、はい、もう、すごく、愛おしいというか、ね、そういう気持ちになるんですけど、そういったことがチャレンジで、本当にストイックに頑張るのがお好きな方は、そのまま走り抜けていただくのも、いいかと思います。そういう方々がきっと世の中を変えたり、イノベーションを起こしたりもすると思うんですけれども、もしもそれが本当はすごく辛くて、苦しくて、で、家族とも、もしも疎遠になってしまっているのに目を背けて頑張り続けてるなって思っていたとしたらですね、多分起業されたり、ご自身で事業されてる方って、当然志とか、熱い思いがあってされてる方ばかり、はい、その役に、そうなんですよ。私もそうでした。はい、すごく、なんか、やっぱり小さい時からあまり経済的にも恵まれてなかったし、何か自分で大人になったら、うんうん、自由にいろいろ物質的にも豊かになりたかったし、人の役にも立つ人間になりたい。うん、はい、で、何か自分の才能を生かしたい。これがコーチングなんだ。うん、起業しよう。そんな流れで来ました。なので、 人の役に立ちたい思いがあるって方が多いと思うんですね。
はい。
で、そこで人の役に立ちたいっていう時に、じゃあ、目の前の自分の本当に大切な人ってまず誰なのか、本当に失いたくない人、おそらく皆さん家族とか近しい仲間とかだと思うんですけど、そういう方をまず幸せにできているのか、
近しい人とかの言葉とかにやっぱりこう、敏感にならなきゃいけないっていうそのセンサーみたいなのが、まず働かないとなんか、ある意味言い方悪いですけど、正気に帰らないっていうか、そういうことだと思うんですけど、そういう時ってどうすればいいんでしょうね。もう、ある程度もう、行くとこまで行っちゃわないとダメなんですかね。一回ぶっ倒れるとか、要するに強制的に休むようなことになるとかっていうとこまで、
はい。
死なない程度には行っちゃった方が、行っちゃうしかないんですかね。どうなんですかね、そこってね。
お若い方だったら回復すると思うんですけど、もう私もだいぶ、いい年齢なので、割と年齢を重ねると、もしかして、その打撃も、身体的なダメージ
な
も
る
大
ほど。
きくて、回復が遅くなると思うので、そこはでもね、なので経営者さん健康大事、健康大事って、一番に健康っていうのはそうかなってちょっと前までピンとこなかったんですけど、
なるほ
最
ど。
近はすごくピンときます。あと、
なるほど。
大体相手の方、大事な方が言う言葉って自分の深層心理や潜在意識が言わせてるっていう言葉が、ね、まあ信じるか信じないかは あなた次第ってとこなんですが、もう助けてくれって、本当は自分の深層心理や潜在意識がエネルギー出して、それを、まあ奥様だったり、旦那様だったり、大切な家族が代わりに言ってくれてるんじゃないかなって、まずは、ちょっと耳を傾ける時間を取るとか、少し時間を、考える、一日でも半日でも走り抜けないでピットにする時間を取って、その受け止めた言葉を、分かってないんだよとか、ドリームキラーは家族の中にいるんだみたいなことを私もちょっとそれ、囚われてたんですけど、ドリームキラーじゃなくて、やっぱりもしかして一番の応援団だったり、心配して大事に思ってくれてる人の言葉、もしかして自分の言葉かもってちょっと思ってみるっていうのはいいかなって思いました。
ね、今、ピットインって言いましたけど、いい言葉ですね。なるほどね。だから今のデュアル生活みたいなものも多分、いい意味でオンオフの、なんていうんですかね。スイッチを入れる入れないのきっかけになってると思うんですよね。やっぱり動くとそういうことってありますよね。
そうですね。
身体的にこう移動するととか、場所を変えるととか、付き合う人を変えるととかっていうことだと、つまりね、その会社ばっかりじゃなくて、家帰って家族と話したりだとかっていうことも含めて、なんかこう、ちゃんと身を変えると多分気づくっていうきっかけに多分なっていくんですね。なるほどね。わかりました。ありがとうございます。確かにおっしゃるように、ドリームキラーが家族にいるっていうのは、本当に企業塾で必ず言われる人たちで、そこを断ち切っていくのがかっこいいんだぜっていう、その競争的にね、こう、ラプソディになっちゃうことがよくありますけどね。そこをバランス取るっていうのはやっぱり人間大事だっていうことですね。非常にこう言葉にしちゃうと陳腐ですけど、そこにやっぱり気がつかれてっていうことになると、今そのパラレルキャリア支援っていう協会をされてるっていうことですけど、やっぱり豊かな人生、いや、ライフは、ワークライフバランスみたいなことだと思いますけど、ということにつながるっていうことになるわけですよね。
クライアント様も会社員で、まあ、これから起業したいっていう方もいますし、フリーランスでやってる方もいます。それこそ本当にバリバリの経営者さんも、ステージは様々なんですけれども、割とのんびりおっとりしながらも、人の役に立ちたいなっていうフリーランスの方々もいて、そういう方もゴリゴリの営業とかセールスが苦手だったりするんですね。そういう方の場合は、ご自身で好きなこともやりながら、場合によっては誰かのサポートで、 時給でいただくようなお仕事もしてもいいんじゃないかって話をプラン様
な
と
るほど。
したり、ビジネスオーナーになるんだ、経営者になるんだ、これも大事ですけど、向き不向きがあるので、やっぱり、場合によっては、そう、ね、そういった自由な働き方、あとはしっかりお金も、守って、お金にも働いてもらう、そういう意味でも分散
な
し
るほ
た
ど。
生き方で、バランスが取れて、ご自身の気持ちとして豊かに生きられれば、手段はいろいろ、やり方もいろいろでいいんじゃないかなっていうのを今すごくお伝えしたいと思っ
なる
ていま
ほ
す。
ど。いや、素晴らしいですね。なるほどね。そっか。働くだけじゃなくて、お金に働かせるっていう、投資的なことのバランスもありますし、何か人と違うことをやりたいって言っても、トップを張って、自らが起業するっていうことじゃなくて、人の起業のお手伝いをするっていうような、サラリーマンとは別の、何か夢の実現っていうのもあるしっていうことを、やっぱりこう、柔軟にいろいろ考えるっていう場になるといいですね、それがね。なるほどね。ありがとうございます。ぜひ、じゃあそういう、いろんなことをやりたいんだけど、ないしは、やり方一個しか知らなくて、今行き詰まってるんだけど、どうしたらいいかしらっていう方は、パラレルキャリア支援協会の、まあ、門を叩いていただくのもいいんじゃないかなっていうふうに今思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
二週にわたって、こう、佐藤さんのお話してきましたけど、いかがですか？こう、ちょっと、まあ、私の部屋に遊びに来ていただいたっていうことなんですけれども、今後、いろんな方に向けてちょっとメッセージみたいなことがあれば、佐藤さんの、お仕事の宣伝でも構わないんですけど、何か最後に一言あれば、お聞かせいただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか？
はい、ありがとうございます。ちょうど私もいろいろ事業を改めて見直して、再チャレンジしていこうっていうタイミングで、鈴木さんに、まあ、徹夜のお部屋ですかね、呼んでいただいて、鈴木さんがやっぱり、多分いろいろなご経験をされた中で、何かすごくこう、大きな海みたいな方だなと思って、あ、何でも大丈夫だよ、あ、好きなこと言って、あ、それいいね、ですごく承認で、しかも本当に興味を持っていただいて、愛を持って聞いていただくので、あ、こんなこと言って大丈夫かなとか、そんな心配も吹っ飛んで、好きに楽しく話しながら、ものすごく私の中で気づきがあっ
ああ、
た
そうで
の
すか。
で、はい、コーチング的な関わりであり、コンサルでもありっていう関わりをしていただくので、なんか、すごく自分で、なんだろう、コンサルを受けさせていただいて、いただいて、かつ気づけるいい時間だったなと思うので、ぜひぜひ。
そんな風に言っていただくともうちょっと恥ずかしいですけど、こっぱずかしいですけど、ありがとうございます。なる
い、
ほ
皆さ
ど。
んに、はい、参加していただきたいなって本当に思いました。はい。
ありがとうございます。私も確かにコンサルやってますけど、最近コーチングの勉強ももう一回ちょっとやり直しまして、
あ、そうだった。
両方やっぱりやれるといいなって、今日のね、本当にテーマでパラレルとか、バランスとかっていうのは今日すごくテーマだったと思いますけど、自分の中もそういう、こう、ちょうどね、踊り場感っていうか、次のとこ行くにあたってコーチングみたいなことももうちょっとやってみようって思ったタイミングだったんで、もうそういう意味でも、なんかそういうシンクロニシティはあったかもしれないですね。
ああ、もうバッチリです。引き出され
あり
ま
が
した。
とうございます。いや、そういうのって本当にこう、なんていうんですかね。お互いのバイブレーションがこう合うっていうか、ポジティブなエネルギーがこう循環するっていうか行ったり来たりするかっていう感じがして、私もすごく話しやすかったですし、気づきも私もいっぱいありましたし、本当にいい時間になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひですね、佐藤さんとお話ししたいっていう方は佐藤さんにアクセスしてみてください。アクセス先は、私のページのところにも、掲載しておきますんで、ぜひアクセスしていただければと思いますし、徹夜の部屋もよろしければ遊びに来ていただくっていうのは、ぜひ、検討してみてください。 それでは2週にわたって、いろんな貴重なお話ありがとうございました。佐藤恵美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。